みどりの緑の園。こんばんは、緑の園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。緑の園、毎月第1週第2週の番組では、地球環境を整える微生物資材クリビオの増田社長を呼びし、環境事業や丹波のこと、さまざまな体験をお話しいただいています。毎月第3週第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、まるで生まれ変わった人生の喜び、その体験を伝えていただいています。またご縁でつながった方々もお招きし、さまざまなお話を聞かせていただいています。私のお店、ひかねつのマザーソルトをはじめ、四川調味料などを販売しているウェブショップ、みどり商店も合わせてご紹介していきます。この番組を聞くと、本当の自分の気持ち、思いとつながり、自分の人生を思いっきり遊び、喜びで生きられる、心と体が一つになって、まるで地球と一体化してしまう、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演していただいています、株式会社クリビオ代表取締役、増田和彦さんです。お楽しみにしていてください。この番組は、株式会社クリビオの提供、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種神奈川スタジオ放送局からお送りいたします。
応援貢献夢の種。
改めまして、こんばんは。今回は月一ゲストと出演していただいております、株式会社クリビオ増田社長さん、和彦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。ね、5月から始まりまして、本当に毎回ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今日はですね、ここずっといろんな方々にも出演して、ね、ゲストとして来ていただきましたが、今回は兵庫県の、こちらでも放送させていただいたんですけども、兵庫県の丹波市立春日中学校の1年生の生徒様たちにね、7月6日でしたよね、 SDGs について授業されたこと、お話しいただきましたが、先生たちからもでしたが、聞いてくれた生徒さん、ね、たちからたくさんの感想をいただいていらっしゃったじゃないですか。で、これをね、今回はその生徒さんたちの感想を一部読ませていただきながら、増田社長にお話を聞かせていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
はい、その7月のね、放送でしたかね、お話で7月6日、どんな感じでお話されたんですかね。
う
ん、
ちょうど生徒が97名、
はい、
で、まあ、先生が5人5、6名ですかね、
はい、
ちょっとまあ僕も緊張してたんで、
はい、
1人ずつ の人数とか顔をこう見ながらね、できなかったんですけど、
はい、
まあとにかく、1人もね、正直寝る生徒いませんでした。
う
ん、
それがすごいですよね。
まあ、5時間目と6時間目っていう授業の、
はい、
まあ、5時間目50分、
はい、
で休憩挟んで6時間目50分と、
はい、
まあ、いう、まあ、約100分間、
はい、
まあ、いろいろちょっと資料をもとに話はさせていただいたんですけど、
はい、
まあ、その資料を作ってる時も、うん、この話したらみんな寝るかなとか、
あ、
ちょっとこれ難しいかなとか思いながら、はい、まあ、パワーポイントに4つで、まあ、映像も入れながら作って、
はい、
まあ、話させてもらったんですけど、
はい、
まあ、皆さんしっかり顔をこちらに上げていただいて、
はい、
まあ、一生懸命話を聞いていただいて、まあ、はい、たまにちょっと ギャグっぽくやろうかなと思ったんですけど、
はい、
あまりのこう皆さんの真剣さに
あ
ちょっとギャグは入れれなかったですね。
でもそうですね。なんかあの感想読ませてねいただきまして、本当本当にものすごい聞いてるなっていうのが伝わってきて、あ、そうですね、確かにいつもあの、うん、ちょっちねとかあのそりゃそうよなんてねあの言ってるあの社長のあれは入れなかったということで、うん、本当に社長もやっぱ生徒さん社長のその思いとあの生徒さんたちの思いと先生たちの思いが本当にうまくねこう循環されてたんだなっていうのは感じますね。
そうですね、うん、あのとにかくね、
はい、
まあ、私たちもあの時代はあったと思うんですね。
あ、なるほど。
やはりね、
はい、
中学1年生の時代をみんな迎えて今があるんですけど、は
い、そうです
ね、まあ、僕自身あの時の空間って、
はい、
すごいピュアな空間なんですよ。
あ、
だからみんな真っ白、
お、
真っ白なイメージで、
はい、
まあ、いろいろ話させていただいて、
はい、
あの当然ねみんな、まあ、過去のいろんな過ちの話とかも僕はしてますから、あのなんていうかな、知らない、
はい、
ね、まだ13歳か14歳の、まあ、生徒さんなんで、
はい、
過去 の, あの日本の歴史の中でね、
うん、
まあ、水俣病という、
はい、
話をさせてもらう、知らない世界じゃないですか、
はい、
でもそれをね一生懸命吸収しようという姿勢がね、
はい、
ちょっと見られたんで、
うん、
自分のやっぱり中学1年生の時代とは違うなと、はい、まあまあ、自分のこと言うとあれですけどやっぱ話なんか全く聞かない生徒だったんで僕は。
そうだったんですか。
そうなんですよ。
ちょっとそれにはびっくりですね、
はい、だからまあそういうことを考えるとね、はい、ものすごくピュアやなと、うん、だからあのええ加減なこと言ったらあかんなと、
うん、
やっぱ改めて感じましたね。
そうですよね、
はい、
そんな社長だからこそなんかこうねあの信頼もあってこう呼ばれたじゃないですか春日中学校にね。すごいですよねこの本当に感想いいですか、いくつか読ませていただいても。あ、どう
ぞどうぞ、ぜひもうじゃあお願いいたします
。はい、では早速ですが読ませていただきますね。クリビオが私たちの未来では重要なものになるということや川をきれいにする微生物の働きを活発にしてくれるとのこと、たくさんの種類がありそれぞれがすべて有効で農業なら収量と品質が水かっこ湖や池のを場合だと水が浄化されることがさらには日常的な洗濯にもクリビオが使用されていることがよくわかりました。そしてクリビオがさまざまな問題を解決できるかもしれないということもわかりました。誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のためにも目標に私も身近なことでいいから頑張ってみたいです。まずねお一人目の感想本当にここからもう本当になんかこんな聞いていなかったらこんな感想いけないし、本当になんかこの私たちも先ほど社長も言われたように1年生ってそんなこと考えてたかって言ったら授業で例えば水俣病のこととか聞くではないですか。でもそれぐらいでじゃあ自分たちのその真剣に考えることって私もなかったと思うんですよね。あ、それがなんかすごいですね、うん、なんか感動しますね。じゃあちょっと2つ目行かせていただきますね。私が増田さんの話を聞いて印象に残ったのはクリビオです。なぜかというとクリビオは排水管から出た油分などが川に流れ汚れによって川に住んでいた生き物が死なないようにクリビオ菌で川の生き物を生かすというすごい菌です。その時私は増田さんたちがやっていることは究極の SDGs だと思いました。これから私も増田さんのように菌を作れることはできないけどできるだけ SDGs を意識して生活したいと思いました。なんか本当に私思ったんですけどこの感想からあの SDGs って実際いろんなところで歌われたりとか本当看板なんかも素敵にあるんですけれどもやっぱりすごく皆さん頑張ってるしだけどどれ一つとしてやっぱりこうなせてないんじゃないかなっていう私はイメージだったんです。でもこの 生徒さんが書いてくれた、もう増田さんたちがやっていることはって究極の SDGs だと思った。その通りだと思うんですね。私は本当に増田社長ご夫婦に出会った時に、このクリビオというものに出会った時に、実際地球環境ってどうなっちゃうんだろうってこう本当に思ってたところに、このクリビオを知った時に、あれまだまだいける、やれるよって思ったんですよね。でこれで本当にみんなが一人一人がこうやっていくと、それこそね、ウミガメでも戻れるんじゃないのって、それぐらいなんか私は感動したものを、この生徒さんのこの感想を持ってね、私はあ、本当そうだよなってもう今日共感しましたね。なんか本当すごいですね。なんかみんな本当に真剣に聞いてる、なんか私感動 してますね。じゃあちょっとあともう一つぐらい読ませていただきますね。クリビオは安心安全な微生物だということがよくわかりました。水をきれいにしたり、人が働きやすいように匂いを消したり、いろんなところで活躍しているということもわかりました。みんなで協力して取り組んでいくことも大事。まずは自分でできることからやっていけばいいと思った。食品ロスなど食べ残しなどをしないなど、身近なところのことも取り組んでいくことが大事ということがよくわかりました。自分関係ないとかじゃなくて、一人一人努力していくことも大事だということがわかりました。ちょっとすごいですね。今3つ読ませていただいたんですけど、社長どうですか？
もう、まあ、それぞれね、捉え方っていうのがね、まあ、あるなと。まあ、皆さん全部の、感想文を読ませていただいて、
はい、
一番思ったのは、私が言ったことが、
はい、
97人の生徒の胸の中に入っていって、
はいは
い、いろんな思いをまた、なんていうのかな、作られてる。これってね、ものすごい僕自身は責任あるなと思いました、
その通りですね、
さっきも言いましたけど、
はい、
すごくピュアな、やっぱりゼロベースのね、やっぱり心、頭、そこに正しいことをね、要は教えていく、伝えていく、当然学校教育もね、ものすごい重要なこと、と思います。で、まあ、前回もね話させてもらいましたけど、
はい、
その、まあ、その、5時間目6時間目の授業の中でね、
はい、
ミーシャさん、
はい、
ミーシャさんが、まあ、映像でちょっと出したんですけども、
はい、
アフリカのね支援活動、
はい、
まあ、発展途上国の支援活動たくさんやられてるんですけど、
はい、
その中でねやっぱり教育っていうこと、教育は死に直結してるっていう、やっぱ言葉をね、言われてるんですね。で、その一つ、理由はね、まあ、教育を受けてない女性の方が、まあ、母親になりましたと。で、母親になって、子供が生まれて、子供が病気になりましたと。教育を受けてないから字読めないんですよね。で、字を読めない中で、かろうじて、薬って書いてあるものを、まあ、子供に食べさせたのか飲ましたんですね。そうすると、子供は死んだんですよ。それは何て書いてたかいうと、毒薬って書いてた、だから教育っていうことがいかにね、我々が生きていく中で重要なことかっていうすごい事例なんですよ、だからまあその、中でね5時間目6時間目の授業の中で、まあ、そのこともね僕強調させてもらったんですね。やっぱり今当たり前のように教育、義務教育っていうことで受けてるけれども、これ当たり前じゃないよと、それともう一つはやっぱり教育する側がね、きちっとしたこと、正しいことをね、やっぱり伝えていく、教えていくっていうことをしないと、
そうですね、
もうすごいピュアな、そういうなんていうかな、人材、これから日本を背負って立っていく人たちに対してね、ものすごい責任があるなと、それをねもう痛切に僕は感じました。だから自分たちのやっていくこと、伝えていくこと、
はい、
これはやっぱり本当に真面目にやっていかないと、絶対ダメやなと。
そうです。
それをねやっぱり、この年になって、まあまあ僕自身56なんですけど、
はい、
まあ今まで本当ね、まあ真面目にやってきたようでしたけども、
はい、
ここまでのやっぱりこう僕らの発言がね 責任あるんだなっていうことは、うん、やっぱこの、まあ、なんていうかな、会を、で、
うん、
すごく思いましたんで、僕自身もすごく勉強にはなりました。はい、
素晴らしいですね、はい、すごい。その、読んだ中でね、やっぱそれも書いてくれてる、生徒さんがいらっしゃって、あと男性のね、男の子の生徒さんなんですけど、ちょっといいですか、読ませていただいて。僕はあの時思ったことは、世界で人々が危機に迫っている人たちがたくさんいるのが分かりました。例えば貧困で亡くなる人や、病気や学校が行けなくて、文が読めなくて、毒薬と薬を間違えて子供に飲ませて亡くなってしまったり、5秒に1人が亡くなるなど、たくさんの人々の危機が迫っている、それを治そうとする人たちが少しずつだけど増えていることが分かりました。もう本当ね、この本当にこう、そのまんま社長が言ってくれることを伝わっていて、でその後に株式会社のクリビオがね、いろんな時に使えるんだって、化学薬品の肥料じゃなくて、もうこういうものを使っていけばいいんだっていうことも書いてあるんですけど、なんか本当になんかその社長の今まで体験してきたことが全てなんかこの授業というか、なんかすごく本当伝わってるなっていう、
なんかね、クリビオばっかりね、こうめっちゃ絶賛されてる文章ばっかりでね、
うん、
非常にちょっと恥ずかしいんですけど、
はい、
なんていうかな、クリビオがすごいんだよなんていうことで、うん、僕別に言ったわけでないんですね、
その時ね。そうですよね、はい、
まあ、一応その流れにおいて、
うん、
一応まあ自分のやってる事業ですね、
うん、
事業で、まあ、クリビオってこういうもんだよっていう、
うん
う
ん、
いうことを、まあ、話させてもらって、うんうん、動画の中でね、
はい、
最後に僕がインタビュー動画が入ってて、うん、
はい、
まあ、これからの世の中にね、
はい、
やっぱり地球、うん、環境とか、あと持続可能な社会を作るときに、
うん、
クリビオは必要な資材の一つになりますよっていう、まあ、多分言葉がちょっと印象に残ったんかなと。
あ、でもそれ
思うんですね。
でもそうですよね、うん、
だから当然ね、やっぱりここ 1,2 年ですね、
はい、
まあ、多くの事業者の方とか、
はい、
一般家庭の方が、
はい、
まあ、クリビオ自体を購入していただいて使っていただいているということは非常にありがたいことで、そしてこういう、まあ、13歳14歳の生徒さんがね、
はい、
の心の中に一つクリビオというものが残ったならば、まあ、非常に僕は嬉しいし、
うん、
変な話、将来の、お客さんになってくれる方がね、
うん、
丹波に、
うん、
もう100人近くいるよねという、まあ、流れになってくれたら、それは商売的にはいいんですけど、でもこのクリビオ自体がなんていうかな、ほんまもんじゃないとね、
うん、
本当に効果があったり、本当に土壌を改良したり水質を改善できなければね、
その通りですね、
やっぱ嘘になるんでね、
はい、
だそういうことのないように、今工場の方ではね、
はい、
絶対妥協してね、作ることなく、
そうですね、
まあ、やってるわけですね。で、全国各地で今効果を出していっていた、はい、いますので、
はい、
それが丹波から、兵庫県の丹波という、まあ、はい、6万2000人の、
はい、
まあ、市なんですけど、
うん、
まあ、人口密度は非常に低い、
うん、
まあ、田舎なんですけど、
はい、
そこからですね、
うん、
そういう世界に向けて、
はい、
一つの商品がもう出てい ってると、
は
い、いうことを、まあ、はい、皆さんにもね、ちょっと理解しておいてほしいなっていうふうに思います。
そうですね、
そして、はい、やっぱりその丹波っていうところはなかなかやっぱり関西でも田舎の方なんで、
うん、
あんまりなんていうかな、そこに住んでしまえばもう住み心地よすぎてね、
うん、
なんていうの、あんまり出ていかない、
うん、
みたいな風潮もあるんですけど、
うん、
で、まあ、ちょっと なんていうかな、ちょっと自信ないんですよ、みんなが。
あ、そうなんですか。
自信ない、そう感じた。で、
うん、
そうじゃないよと、これだけ可能性のあるね、 丹波という土地、例えば農産物、はい、特に10月から、まあ、11月にかけては、
うん、
黒豆の大季節なんです
よ。今ですよね、まさに。
そうなんです
。すごいです
ね。で、阪神間からものすごい人来るんですよね。
なるほど。ま
あ、そういう特産物もあるし、
はい、
で米自体もね、やっぱ美味しいです。
いや本当に美味しいです。
ありがとうございます。
うちもね、食べさせていただいて、なんか力があるんですよね、うん、お米っていう、すごいと思いますね。
だからね、そういうことに気づかない、だから、うん、いやいやそうじゃないよと、すごいポテンシャルを持った地域だよっていうことも、うんうん、その会で僕は話させてもらったんですね。
なるほど。
だからわざわざ逆にね、もう出ていかんでも、
うんうんうん、
丹波でしっかりと、
うん、
大人になってね、
はい、
例えば農業をやるとか、農業で要はすごい素晴らしいものを作っていく、はい、その時にクリウイを使ってねみたいな、まあそういう連動させるような
話で、そうです
よね。でやっぱりなんていうかな、本当捉え方、
うん、
皆さんの捉え方がやっぱピュアだから、そのまま伝わってるっていうのがものすごく分かるわけですね。
本当その通りですよね。
うん、
すごくね、やっぱりただ例えば私が中学生だったら、その例えば社長が来ました、大人の男性が来ました、話してくれて、はい、じゃあ SDGs こうじゃだったら、もうただそれこそ寝る子もいる、だけど社長の体験したことや今までのことなどね、で本当に逆に言ったら、あそこに撮影に娘さんが行かれてたじゃないですか。はい、そのこととか、もう本当に自分も知ってもらうっていう、クリビオの、だから SDGs だけではなく、その自分のことも知ってもらうっていう、そこが、もう素直にね、この感想というか、あ、増田社長ってこういう、増田さんってこういう人なんだって、だから増田さんって書いてる感想もすごく多かったんですね。だからそれがね、すごく伝わってるというか、もうその社長の思いが、もうバッチシ伝わっていて、で、このクリビオというか、こういうものが、地球環境を考えているものが、資材がこの丹波にあることがもう嬉しいっていうか、素晴らしいと思ったって、はい、本当そういう感想もあったじゃないですか。だから本当にそのままが伝わっていて、で、ね、それこそどんなに忙しい時も、この前の台風の時もですね、家族、それこそ工場長は長男のね、ともりくんじゃないですか、が本当にこう一生懸命作るものをみんなでこう、美咲ちゃんもね、手伝ったりとか、それが本当すごい家族でこうやってるこうな会社というか、やっぱそれもすごくね、この中皆さんに、先生もにもですけど、うん、この生徒さんたちみんなに勇気を与えたんじゃないかなと思いますね。
あとね、うん、そのまあ負の、
うん、
まあその持続可能な社会を形成するためのことで、
はい、
負のことがあるじゃないですか。
はい、
要は環境を無視して経済優先して、どういうことが起こったか、はいはい、一つが水俣病じゃないですか。
その通りですね。
で水俣病の、なんていうの、ただそこでこんなが起こったんですよっていう話じゃなくて、
はい、
なんで起こったかと、背景とか、どこから水俣病じゃ日本窒素という会社が来たのかとか、そういうところの歴史までずっと語ったんですね、僕。
すごいですね、う
ん、ほんでね、
はい、
ジョニー・デップさんが、
はい、
主演の、まあ、監督もやった水俣、
はい、
という映画ありますよね。
はい、はい、あります。
あれの一部も実は見せたんですね。
なるほど、
う
ん、
そして今度というかもう今かな、はい、11月3日からね、
はい、
16日まで、
はい、
丹波国際映画祭っていうのがあるんですよ、
はい、
丹波市の映画館と、その会館みたいなところで何個かやるんですけど、
それすごいですね。
その一つにね、
はい、
水俣が入ってるんです。
お
ー、これ偶然ですよ。
すごいですね。
でそれを先生の方にね、担当の先生の方に、はい、まあ、メールで送ったら、
はい、
もうあれからあと先生映画 見たって。
あ、や
うん、
わかります。
だからまあ機会があればね、
うん、
この期間に、
はい、
水俣っていうジョニー・デップさんの作った、
はい、
映画が見れますんでね、丹波で、はい、まあそれもちょっとね見てほしいなと思うし、まあ事実、まあ、おおむね事実です、はい、描かれてるの、
はい、
はい、だからまあそんなこともありますんでね、
ジョニー・ディップのさんが出演してっていうか役柄は本当にあった、
はいはい、
ですよね。奥様が日本
日系ですね。
日系か。
そうです。ほんで今、ね、京都に住まれてますね。
あ、そうなんですね。
はい。
そうか。
だからまあ、うん、あの一回会ってみたいなと思ってます僕。
そうですね。う
ん、多分、うん、まあ私の先祖も水俣なんで。
あ、そうでしたね。はい、最初にそんなお話をしていただいて
ね。まあ親、ひいじいちゃんとおじいちゃんと、
はい、
親父は、水俣生まれですから。で僕はみな一族が尼崎に出てきた時に尼崎で僕は生まれてるんで、
はい、
水俣では育ったりなんかしたことはないんですけども、
はい、
まあ、僕のルーツなんで。
そうですよね。
まあ、そのルーツで、まあ、いずれね水俣の町にクリビオで一つ貢献したいなっていうふうには考えてます、う
ん、すごいですね。素晴らしいですね。なんか本当にそのままが伝わってますよね。そう、うん、なんかね、海が汚染されてそこにいた魚たちを食べて水俣病になって苦しんだ人がいることが分かりました。やっぱりどんだけ教科書で見ていても入ってこないんですよね。やはり実際体験された方たちの話で、それをあの何隠さずにやっぱり社長からこう、ま、聞いたじゃないですか。それが本当にこの感想になって、で自分たちもできることを持続可能な社会にできるようにもう少しずつやっていきたいって思いましたって、本当みんながみんなそれを書いてるので、あと社長が一番伝えたかった、誰一人取り残さないということが大切、うん、ここもしっかり伝わってるじゃないですか、う
ん、まあそれはね、
うん、
まあ、埼玉の行田市っていうところの、
はい、
まあ、みこちゃん食堂
はいはい
の方をちょっと事例に話をさせてもらいましたね、
はい、
究極の目的はね、
はい、
当然環境の問題も経済もバランスとってやっていきましょうっていう究極の目的は、
うん、
誰一人取り残すことなくね、
うん、
やっぱりあのやっていきましょうっていうのが目的なんで。
そうですね、
まあ、だからそういうことが伝わっていればね、
うん、
多分いじめ問題とかもねなくなるんちゃうかなと思いますし、まあ、あの、うん、春日中学ではね、
うん、
いじめってあんのって生徒さんらに聞いたら、そんなないとは言ってましたけどね。
すごいですね。
ないんじゃないですか、あの雰囲気やったら、
うん、そうですよね。なんか先生に以前感想を見せていただいた時に、うん、もう子どもたちの目が本当にキラキラしてて、もう本当自分の授業でもこんな風に聞いてほしいなんて思ったんで、そんな先生の感想もあったような気がするんですけど、それぐらいもう生きた授業をやっぱり話されてきたんだなと思いますね、
はい、ありがとうございます。
もうこちらこそありがとうございます。なあね、そんなお話をしている間にも、ね、全部読むと本当にお時間なくなってきてしまうんですけども、うん、なんかこうまたね、あのそういう活動というか、逆にその体験、クリビオさんに体験しに来る生徒さんもなんか、
まあ、トライアルウィークでもね、
それですよね、受けたまったり、
まあ、来年この1年生の生徒さんが2年生になるんで、
はい、
まあ、誰か、ね、うちの方にまた来られるかなと思いますし、はい、
そうですよね、はい、なんかどうしてもここに働きたいなんていう方もいたっていうね、
はい、どうしたら社員になれますかっていうなんか質問とかもありましてね、
ね、
うん、
そうですよね、はい、もうそんななんかうまく流れていったらいいですね、うん、なんか丹波にすごくい
い
光というか流れがね、できてると思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜も最後までお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。この後も夢の種放送局をどうぞお楽しみください。金曜日19時30分から20時、グリーンチャンネル緑の園、来週のこの時間またお会いいたしましょう。ありがとうございました。一つずつ叩いて夢を乗せた渡り鳥、歩き始めたばかりの僕らをつなげた世界中の夢を集めて、手と手を取り合って翼を広げて、晴れ渡る大空へさあ飛び立とう。たくさんの笑顔が見守ってくれる。